お待たせしました、はい、セクション8の時間でございます。
はい、お時間です。
どうですか、最初からバッティングしちゃってますけど、私たち。
いや、もう息ぴったりってことで、うん、今回出だしめちゃくちゃいいと僕は思ってます。で、今回の回神回になる予感しかしない。
さあ、神というのはね、時々人を裏切りますから、どうでしょうかっていう。
まあ、そう、与えて奪うからね。
ああ、そうそう、与えて奪うもんですから。まあ今回ですね、この間ね、私がね、四日市を訪ねたので、まあまあまあまあ、直接ね、カズと久々に会ったから、これで息も良くなってるでしょうという感じもするんですが、改めて、この東京の地からですね、四日市、そして三重県を振り返ろうかと思うんですが。
うんうん。
カズさんどうですか？やっぱり、久々に、ここ何年か四日市に帰って、やっぱ生活は一変しましたか、東京時代と。
そりゃ一変したよ。いや、時間に追われるようになったよ。
あ、四日市の方がせかせかしてるわけ。
うん、せかせか。俺にとってはせかせかする。なんでかっていうと、僕ほら、移動がさ、うん、全部公共交通機関だからさ、
うんうんうんうん、
免許持ってないから。
あの町でそれは厳しいでしょ。
だから、その終電とかも早いのよ。東京よりも1時間半ぐらい早くてさ、
午後5時ぐらいにはもう終電でしょ。
もうそれ過言じゃないぐらいよ。あながちそれ間違いじゃないのが怖いんだけどさ。
それさすがによっては、ね、さすがに多いって突っ込んだよそれ。さすがに。
バスとかがそうなのよ。
あ、そうなの。
うん。そのまあ、めったに乗らないけど、うん、なんかあるじゃん、墓参りとかさ。
あ、そうね。
そういう時バス行くんだけど、そうすると終電が5時とかだからさ。なんかもうあながちね、その笑えないのよ。
終電とか1日1本とか3本ですとか、そういう世界でしょ、どっちかと。それを終電というのかどうかみたいな。
1日1本だってあるからね、うん、朝の7時に何分
で。それは始発であり通常運転であれ終電でもあるでしょ。なんだそれって話だ。
あながちその朝5時に終電は間違いじゃないから怖いんだけど。いや、だからさ、遊びに行くにしてもさ、仕事しに行くにしてもさ、うん、なんかちょっとだけ遅くなっちゃうと、もうね、
そうね、
もう帰れない可能性が。
自転車で我々は四日市の街を爆走しましたけど、自転車じゃダメなの？足りないの？
だって3、40キロ圏内だよ。自転車で3、40キロ毎日はしんどいよ。
あ、何、そんなに移動すんの？
職場が俺津だからさ、30キロ離れてるの、四日市から。
ダメ？あ、そうか。四日市からだと、津っていうのも、あれか。あそこの近鉄か JR で行くしかないのか。
近鉄の方が僕のいるところよりの方が安い。
なるほどね。
交通料金が安いから近鉄乗るんだけど。
しかもあれでしょ？あなたのところ、四日市は火の鳥も止まらないんでしょ？
火の鳥止まらない。島風は止まるよ。
え、ほんと。
これ分かんないって、近鉄特急の一番新しいね、豪華特急っていうの、火の鳥っていうのが3月にデビューしまして、
あのね
、近鉄沿線の人にはね、たまらない電車ですよ。
今回はね、それについても話そうと思って、ちょっと今、火の鳥がいい感じの振りで出てきたなと思ってね、いたわけですよ。うん、今回振り返りで私がその後何をしてたかっていうところとか含めて、津と四日市をね、比べたりとか、そういうような話をしようと思ったんですが、まあまあまあ。
忘れ物したからね。無駄に戻ってきたからね。
そうそうそうそう。
よりよく比べられるよね。
あの後、まあ、四日市にいましたって放送をね、やってたんですけど、あの後私は用事があって、津に行ったわけですよ。
うん。
で、思ったんだけど、津よりやっぱり四日市の方がでかいね。
そらね。
だけど、まあ、国の役所とかが津の方がたくさんあるから、なんかうまいこと住み分けて、なぜこんな二つに分かれてるんだろうってぐらいに、一つの町だったらそれなりの規模になるだろうけど、なんか分散してるねっていう感じが、印象を受けました。
それだって県庁所在地が津だからさ、うん、そういう国の機関的も、あれ基本県庁所在地じゃん。
うん。いや、だから、あれだけ四日市が発達してるのに、県庁所在地を四日市にはしなかったんだなって、そんな感覚。
だからあれだよ、その明治時代はまだ津の方が栄えてた。
あ、そういうことか。
うん。
なるほどね。
あと、あそこ、大きいお城あったし。だから江戸時代の時も津の方が、
うん。
なんて、祭り事の中心だった、四日市よりも。
あ、そういうことか。だからその歴史と伝統があるから、そっちが。
うん。
なるほどね。そんで、実はさ、その、なんていうの、やっぱ政治的な力なんだろうね。あの、火の鳥ってか止まるんだね。
政治的な力、政治的な力なのかな、あれ。どうなんだろう。
だって本当は、あの、火の鳥は、近鉄は、あの、新幹線じゃなくて、ちょっとそう、あの、なんていうの、スペースがゆったりしたところで、なんて、そのまま難波に行けるっていうやつでしょ？名古屋から。
そう、その、ゆったりと豪華な、客席っていうの、客車っていうの、
うん、
で、その、名古屋、大阪間を移動できるっていう、まああれ自体がなんかそのレジャー、
うん、
その移動のための電車じゃなくて、そのゆったりとした、まあ、動くホテルじゃないけど、そんな感じの建て、なんていうの、そんな感じの位置づけで
ね。えだから今回の放送もありますか、私はね、わざわざね、津名古屋間火の鳥予約して乗りましたよ、特等席。
乗ったの？
なんで笑われたの？
意味ねえ。
なんで？
あ、そうなんだ。
なんで意味ないのよ。
あ、いや、場合によっちゃさ、急行乗った方が早く着くからさ、通名古屋間は。
40分で名古屋着いたよ。
うん。
あ、意味なかった？
ん、あの前後のさ列車の時間によってはさ、うんうんうん、無意味な場合があるね、その
あ、そうなんだ。せっかくだからと思ってさ、新しい最新の電車に乗りたいなと思って。
あ、いや、そういう意味じゃ意味があるけど。
でビジネスクラスみたいなさ、そんなシートでさ、
あれが一番安いやつじゃなかったっけ。一番いいやつはデラックスなんかなんて書いてあった。
ん、いや、なんか一番先頭車両のあれだよ、すごいちょっと何百円か多く払ったところで、先頭車両になんか、その車両の中になんかまあ10席とかしかないみたいな、あの前の人がリクライニングをいくら使っても後ろに影響がないみたいな、卵型のシールドの中みたいに席があるみたいな、そんなとこだったよ。
へえ。
でなんかね、リクライニングの調整のボタンとかも全部なんか電動の複雑な機器を操作するみたいな、いろんなパターンがあったりとかして、しかも、うん、火の鳥の使い方みたいな、そんなことのなんか冊子みたいなのも置いてあったし。
あ、ほんなん飛行機みたいだね。
そう。だから本当にね、ビジネスクラスみたいな、ファーストクラスと言わないけど、ビジネスクラス並みになってて、全部リクライニングすると、相当なんか、フットレストとかも自然に後ろ、上がってくるみたいな、そんなやつだったよ。
へー。
で、あれ、荷物なんかさ、上に預けるんじゃなくてさ、鍵付きのロッカーがあるの。
座席の隣に
あるの？なんか入り口のところにロッカー室みたいなのがあって、そこでロッカーで自分の荷物入れといてくださいねっていう、なんか結構巨大なロッカーがあって、そこに鍵をかけて、うん、そして自分の自席に座るわけ。でそこにコーヒーの自動販売機とかあるんだけど、ただの自動販売機じゃなくて、うん、1杯200円もする、それにお金入れた瞬間にジュルルルルルって言って豆をすったりする感じで、
あ、よくあるね。
そうそうそう、そういうスタイルの結構いい感じのさ、あのあれなのよ、そのコーヒーマシーンとかあってさ、やっぱちょっとあれだね、うん、全部火の鳥で行くのはちょっと俺の経済力じゃ難しいけど、つと
そんなにしない、あ、そんなかかんないでしょあれ。
つと名古屋の間だったらプラス特急でね、なんか1000円ちょっとぐらい取られるとこ、プラス800円ぐらいのなんか差だったような気がするから、それぐらいの束の間の贅沢は許してほしいななんて思いは乗ったね。
でもあれそんなに高くないよ。だって名古屋を大阪間だってさ、うん、特急料金だけで言ったら2500円だよ。
あ、そうなの、そんなに安いの。
確かそんなしない。だって乗車券がさ、
うん、
名古屋大阪間で、
うん、
1900円だったかな、
うん、
で特急料金が1600円ぐらいなのよ。
じゃあプラット小玉とかでさ、プラット小玉とかで名古屋までとりあえず頑張って出て、近鉄で大阪までとか、そういう手もあるのかな。
え、それだったらプラット、うん、通常の新幹線で新大阪まで行った方が
安いと思う。安い。最近飛行機で行くのが一番安いかもしれないけどね。
そうね、このご時世だったら、
なるほど。
正直さ、はいはい、その名古屋大阪間どっちに行くかっていうのがまあ2個あるじゃん。新幹線でそのまま行くか、
うん、
近鉄乗り換えるか、
うん、
でその東京からの料金だとちょっと違うけど、名古屋から切符買うんだったら圧倒近鉄の方が安いのよ、
うん、
4000円ちょっとで買えるし、金券ショップ行ったら3000円半ばぐらいで券買えるからさ、
うんうん、
圧倒的安いのよ、うん、あれ新幹線だと5900円か5000、6000円いくかな、
うん、
で圧倒的安いんだけどさ、
うん、
時間の問題があってさ、
うん、
新幹線って確か40分そこらで行けるのよ、
うん、
でも近鉄特急2時間10何分かかるからさ、
それはすごいね。
だからね、あんま割に合わないんだよね、うん、2段安いからっつっても。
どうしてそんな遅いの？
そういう時に火の鳥とか乗るんだったら割に合うのよ。
火の鳥はどれぐらいで行くの？
時間変わらないはずだよ、2時間ちょっと。
あ、結構かかるね。
でもさ、そのまあプラスアルファお金払ってさ、それでも新幹線とどっこいくらいじゃないかな、
うん、
一番安いとこだったら、
うん、
で2時間かけてさ、そういう、うん、ね、ゆったりとしたのに乗るんだったら時間は長い方がいいじゃん。40分で済んじゃったらそれはそれで困るからさ。
まああれだよね、なんとも言えないよね、あの火の鳥みたいな座席でさ、なんか2時間ぐらい揺られるっていうのは全然余裕なんだけど、でも40分で済むならお金のこと考えないからね、うん、40分で済むなら40分はね、下手すっとなんか立ってたりとかもまだできるぐらいの
全然立っていけるよ、新幹線立って40分乗れるもん
もしね、自由席のあれしかなくて立ってくださいって言われても40分、さすがに東京から岡山ぐらいまで立っていけって言われたら地獄だけど、
うん、
その40分ぐらいだったらそれぐらい通勤してる人もいるでしょうって感じがするから、そんなにゆったりしなくてもいいかなっていう感じはちょっとするね。
だからさ、四日市だったらいいのよ、
うん、
まあ、四日市の通り止まんないけどさ、もし止まると仮定するんだったらさ、
うん、
一回名古屋に出てそっから新幹線ってよりもそのまま一本で行けた方がいいから、
うん、
四日市に住んでる人は新幹線あんま使わないかも。
ああ。
その人はまず名古屋まで出ない、そのまま特急行く。
そうだろうね、
四日市の人が半々ぐらい、うん、
つからね、大阪向かったことあるけど俺は、うん、出なかったね、やっぱりそのまま近鉄で行ったね、うん、なるほどね、いろんな事情があるわけですね。なんかあれだね、
そうだ、近鉄もその辺分かってるからさ、
うん、
圧倒的値段は安いけど時間っていうのが不利だから、
うん、
付加価値をつけようとしてるのよ今。火の鳥みたいな、
やっぱり
島風とか、
やっぱりさ、あの早くは運転できないわけやっぱり。
それだって新幹線と在来線だと分が悪すぎるよ。
いやいや、そうじゃなくて、その近鉄がさ、あのもうねえ、次も止まんない勢いでやってたってさ、ってそんなに時間かかるんだと思って、やっぱ新幹線ってやっぱ何、もう線路から何からもう構造が全然違うわけ。
だって新幹線は全部の車両にモーターついてるんだよ。
うん。
で近鉄はあれだよ、一つの車両しかついてないからね。馬力が全然違う。
あ、なるほど。まあだからやっぱ高くなるんだね、やっぱ新幹線は。
し、だってほらあそこはさ、一応騒音対策やってるじゃん、うんうんうん、高架の上に走ってさ騒音やってるし、うん、近鉄はさ高架間ってあんまないじゃん、
うん、
だから騒音の都合でスピード上げられないのよ在来線は基本的に。
新幹線ってもっと安くなったりしないのかな。
リニアができたら多少は下がるって話だけどね。
なんかね、イタリアで新幹線みたいな、
リニアに乗っ、うん、うん、
みたいなのに乗ったことあるんだけど、料金が日本の感覚でいうとこの半額ぐらいだったからちょっと驚いたんだよね。だから日本の新幹線とかも頑張ればそれぐらいいけんじゃないのっていう気がしたんだけど。
いやー、下げないでしょ、 JR 東海の稼ぎ頭なんだから金額下げないでしょ。しかもこの今このご時世だから逆に俺上がると思うけどな。
俺さ、菅さんがさ、菅政権がさ、
うん、
携帯電話の料金とかすごい見直せみたいな、そんなあるけどさ、
あ、熱心にやってんね、
うん、そんなことよりなんか GoTo とかいろいろあるけど、なんか JR 高すぎませんかって俺そっちにメス入れてほしいと思っちゃうぐらい
いいじゃん、 JR 東田キャンペーンいろいろやるからさ、
うんうん、
それだって東北関係お得に行けんじゃん、今半額だよ。
まあまあね、東北
JR 東海はダメだよ、今リニア作ってんだから金かかるから、うんうん、 値段下げないよ。
結局リニアは何、三重止まんの？
まだ見て、多分止まりはしないけど通ると思う。
なんかね、そういうポスターみたいなの貼ってあるよね。
貼ってあるけど、いや通る可能性はかなり高いんだけど、うん、このまま行くとね、うん、でも駅は多分できない。
なるほど。
だってメリットないから、名古屋近すぎるから超高速鉄道なのにさ、うん、駅ばっか増えても困るじゃん。全然高速じゃないからまあそれはいいんじゃないのって思うけど。
あれ始発が品川なんだよね確か。
うん、品川。
新横浜も止まんないのかな。
止まんない。次相模大野に止まる。相模原市のどっかに行きゃできる。
なんでそんなに駅いっぱい作っちゃうんだろうね。
まあ一応神奈川には1個欲しいでしょ。
そうかな。でもなんか時間が短い方がいいから、だったらね、横浜、名古屋、大阪ぐらいでそれだけをひたすら早く運転してくれてる方がいいな俺はね。
いや、神奈川県、元神奈川県民としてはやっぱ悲願だよ。神奈川にもくれよって思うけど。
だから東京、
相模原にできるんだったらさ、俺新百合にいたからさ、なんかそう近いのよ、うん、今全然近くないけど、だから相模原にできてほしいなと。
でも品川だったら横浜からでも電車で30分かかんないでしょ。15分ぐらい。
新幹線乗ったら10分だけど、在来線で行ったら30分以上かかるよ。
あ、新宿まで30分で、横浜から。
あれだって1本通ってるからでしょ、なんだっけ、うん、
湘南、
何線だっけ、
湘南新宿ね。
湘南新宿線って、湘南新宿線って品川通ってるっけ。
湘南新宿通ってなかったっけ。通ってたような気がするけど。
通ってなかった。
そうか。まあいずれにせよね、そういうふうに通夜ね、あれ、それ振り返ろうと思ったんだけど、俺が火の鳥を乗ったせいで全然違う方向に話が進んでしまったねでもちょっと火の鳥の話はしたくなるだろう。これは
火の鳥の話みんなわかるかな、これ
マニアックすぎる。
マニアックすぎるよね。鉄道マニアだったら泣いて喜んでると思うけど
でも、数の映画の話とかと同じように、あのセクション8はマニアのとこを攻めていくんじゃないのでも俺自体が鉄道マニアじゃないっていう致命的欠陥を抱えてる
だから俺も鉄道マニアじゃないけど、多分俺の方がね、うん、あの新幹線と近鉄の関係性話せるから、
あのね、なんか火の鳥はね、まず見た瞬間に違うなと思った。
あれかっこいいよね。
新しい感じがした。
うん、
やっぱなんかちょっとなんかあれだね、サイボーグ009みたいな色してるし。
どういうことかな。あの早いっていう、加速装置並みに早いみたいなこと。
ええ、あの朱色みたいなさ、色がさ、ただの赤っていうよりちょっと濃い赤みたいな、そういう、
うんうん、
そういう火の鳥ってイメージなんだろうけど、そういう赤をしてたし、
うん、
なんかちょっと階段上がっていくみたいな、ちょっと車両も大きい感じがしたしね。
うんうん、
まあさすがですよ。これがカズの地元の人たちの方の電車ですかって思いながら乗りましたよ。
地元の人あれ乗らないから、使わないからね。
部外者しか乗らないって。
そうそう、あの特にそんななんか思い入れないし、そういう。
はいはいはいはい。
しょっちゅう見るから。
まあね、だから。
じゃあそこの個室があるのよ。
はいはい、うん。
火の鳥とかその島風って伊勢の方に行くさ、
うん、
そう同じような列車もあるんだけどさ、
うん、
個室があってさ、
うん、
そこの個室で一回撮ってみたいよね、セクション
8。ああ高いの？安いの？
高い。個室料金だけで、いや高いって言っても 4,5,000 だけどね。
ああ、
まあ、払えるっちゃ払えるよ。
確かに、ね、
ちょっと問題があってさ、うん、なんか3名以上じゃないとそこを買えないのよ、
うん、
だから誰か一人連れてこないといけない
それが一番なんか手間だね。
一番手間。
あ、なんだろうな。
ちょっとそれは、ね、撮ってみたい。あの島風火の鳥に乗って個室で収録って。
じゃあセクション8にさ、あのツイッターにいろいろこうね、なんかやや書いてくるおじさんとか、そういう人を一人招待して、そこの
交通費全部出すと。
来いって。いやいや、自分で払って。むしろ俺たちと対談するんだから、俺たちの分も払えぐらいの話で。
いいそれちょっとやるだけやってみようか
お誘いだけするのは別に自由じゃない。
お誘い あのそらちとやりたい、なんか 2時間でさ、
うん、そちらがあの交通費の個室代とかもろもろ持っていただいた場合には対談が成立しますのでご検討くださいってどうセクション8っぽいでしょ、
ぽい。ちょっとじゃあ今度亮太が三重県来るときにやろうぜ、うん、名古屋発で
それ
を大阪か伊勢島まで行こうぜ。
それはうーんさんとかね、そういう人とか、
うーんさんとかね、
そのそういうちょっと音声はね濁しておきますけど、そういう人たちにまたね、いずれにいずれいつかはね、あのまた三重行くと思いますから、その時にそういう人にツイッターで公開でお誘いしましょう。
そうね、これ大丈夫かな。
え、
いやー大丈夫かな。
何が
絶対来ねえよ
だって来る来ないは自由だよ、そんなの。カズに明日収録するっつって、あーちょっと明日忙しいからっていうのとなんか違う。
いやじゃあほら乗りたいじゃん、個室行きたいじゃんっていう
そっちね、
来てくれなきゃさ買えないから、うん、個室
違う人いないかな。うーんさんがダメだったらなんか他にもなんかねいないかな。
好意的な人をもう 最終した時に呼ぼう、
うん、
否定的な人断られたら好意的な人呼ぶしかない。
そうね、好意的な人に声かけてお金払ってください、乗らせてください、
払ってください
ケチだな。
昼ご飯はおごります、お金払ってください、
ね、お金払ってください、昼ご飯は数がおごりますって言って、
そうそうおごります、
私は東京からの値段払ってるんで勘弁してくださいとか言
う。そう
ケチだな
それこそ GoTo トラベルでさ、うん、なんか安くなんないかな、
旅費はね。どうなんだろうね、まあまあね、
だからほら、ま、その日帰りコースとかにしてさ、
うん、
ちょっ
と嫌だよ日帰りなんて、
帰ってくる分で
俺わざわざ名古屋まで行って近鉄乗って日帰りで東京まで帰ってくるの、そんなパックで。そんな疲れちゃ疲れちゃうよ
いやいや泊まってもいいけどさ
俺だと言ったら無駄に泊まるで有名な俺なんだから。
あ、泊まるで思い出した、あの今までのシリーズね聞いてくれた方からねちょっとご意見をいただきまして、
はい、
なあの四日市が暗いって話したでしょ俺たち、
うん、
あれはふざけるなと、
うん、
あの尾鷲の方が暗いんだっていうクレームが来ましたそこはちょっと訂正してくださいとの
ことなんで。でも訂正
お詫びして訂正いたします。
尾鷲の方が暗い、訂正はできません。
なんで？
だってそれはより暗いという話で、四日市は暗いでしょ、尾鷲の方がより暗いというだけで、うん、明るいわけではないんでしょ。その明るいか暗いかの二択にしたら暗いんじゃないの、違うの？
いや、
ほん
と暗いから
そうそういうことではなくて、
まあまあその論法でいくんだったら確かに
減塩醤油、四日市は減塩醤油で、尾鷲は本物の醤油みたいな、しょっぱいと言うならそれぐらいの尺度ってことでしょ、違うかい。
醤油は醤油だろって話、
そう甘くはないんでしょ醤油は
甘くはない
そういうことじゃなくて
なるほどね。じゃあちょっと今でも聞いてると思うけど結果こういうことですあのちょっと強気でいきますので、
あ、今度ね、あの私がもし尾鷲にちゃんと行ったらですね、そこはね訂正したいと思います。ちょっとまだわからないことは訂正できませんので、四日市は減塩醤油の疑惑がありますということで心に留めておきます。わかるかな。わかんないだろうな。まあまあ言っておりますが、お時間でございます。はい。ということでね、四日市の川崎さんが大活躍の回でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。